黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。アーメン。皆さんご起立ください。賛美9番をもって、聖なる聖なる聖なる全能の神に賛美をお捧げいたします。41番です。講読文41番、イザヤ65章。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。
はじめからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。
よよ、とこしえに喜び、楽しみ、喜び、踊れ。
私は創造する。
見よ、私はエルサレムを喜び、踊るものとして、その民を 喜び、楽しむものとして創造する。
私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。
泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。
狼と子羊は共に草をはみ、
獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、
私の聖なる山のどこにおいても害することも滅ぼすこともないと主は言われる。アーメン。
使徒信条をもって礼拝を立て上げる者を喜び、主の栄光で満たしてくださる万軍の主に信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより光で、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英175番をもって、私たちのうちに宿られ、光へと真理へと導いてくださる御霊なる主を褒めたたえます。礼拝のために天聖一同を代表して小林美幸働き人が祈ります。
平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。平和の君であるイエス様、あなたの脇を私たちエクレシア一人一人です。教会をあなたがこの御前に招いてくださり、そして私たちに清き御体を持ってあなたの御体をいただき、あなたの血潮をいただいてこの礼拝に参加する幸いを感謝いたします。あなたに捧げる礼拝のこの時間を聖霊様が支配してくださって、私たちが神の御国を見ることができますように助け導いてください。そして私たちがサマリアの女のように、私にもその水をくださいと霊的乞食になり、心が貧しいものとなって天の御国を見ることができますように助け導いてください。神と人との前で犯しました罪々をどうぞお許しください。イエス様、あなたが十字架上で流してくださった尊い血潮によって私たちの罪を許し、洗い清めてくださいますようにお願いいたします。私たちは 洗い流された体を持って、また心を持ってあなたの御前に出ております。主よ、どうぞ私たちが御言葉をいただきますこの耳をあなたが清めて用いてください。耳のあるものは聞きなさいと主は言われます。どうかこの耳をあなたに向かって開くことができますように、心の目を開くことができますように助けてください。御言葉を語られますパスターの上に、河合先生の上に豊かな豊かな油を注いでくださり、神の国の奥に真理を大胆に語り継ぐことができますように、聖霊なる神様助けてください。心にまかれた私たち、この心にまかれた御言葉の種がやがて芽を出し花を咲かせ、そして私たちが大いに義の実を実らせることができますように、主よ、あなたの時をにお委ねいたします。私たちは今日もあなたにお委ねし、そして御光であるイエス様、あなたの光なる命を今日もいただいて、一週間の豊かな日々の糧、そして人との交わり、そして人、こと、物を豊かに識別する力をあなたからいただいて、あなたの豊かな上からの天からの知恵、知識、あらゆるものをいただきたいと願います。主よ、どうぞこの神の子供一人一人を祝福してください。今日も豊かにイエス様、あなたの御名を呼び求め、豊かにあなたの助けを求めていき、あなたの豊かな助けをいただく私たちでありますように。主よ、あなたの御恵みの中に私たちを浸し込んでください。産んで増えて地に満ちて征服して支配する神の子供として祝福してくださり、そして私たちがイエス様が十字架をもって勝利され、よみがえることによって勝利された、その道からを、権威を、力を、威力を私たちが身に帯びることができますように助け導いてください。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださった私たちの平和の君イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまより私たちの主イエス・キリストを覚え、キリストの裂かれた御体、流された血潮によって私たちのために永遠の契約を成し遂げてくださったキリストの完全な贖いを覚え、主を記念し聖餐に預かります。賛美歌281番です。
Oh, 杯による聖餐は、私たちの主イエス・キリストが聖定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた聖徒のみが預かることができます。しかし私たちの主イエス・キリストが我らの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身からだと流された血潮とをわきまえない人は、このパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美をお捧げいたします。今私たちは主が聖定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが、主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンの分散に預かります。は言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆、永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。 あなた方の先祖は荒野でマノを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。アーメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かない方はいますか？それでは続いて杯に預かります。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようにお祈りいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたも父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。それでは杯の分散に預かります。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の二本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜、その肉を食べる。すなわち、それを火に焼いて種を入れないパンと、苦菜を添えて食べなければならない。これは主への杉越の生贄である。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての初子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。
アメン。
この日はあなた方にとって記念すべき日となる。
アメン。
あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。
アメン。
アーメン。洗礼を受けられた方の中でまだ分散に預かってない方はいますか？それではお祈りをいたします。聖なる主よ、主の裂かれた身体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝いたします。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白いたします。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
その時まで十字架は救いの恵みを喜び、
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は破壊書の2章1節から9節です。
今日은혜받으실하나님의말씀은학개서2장1절부터9절까지말씀이되겠습니다학개서2장1절부터9절까지말씀이되겠습니다
破壊書2章1節から9節、はじめに9節をお読みいたします。この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御言。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。今我らはあなたと一体たことの恵みをの思いを新たにしました。主よ、どうか今あなたがお語りください。どうか回収一同あなたのその愛によって満たし、あなたの贖い、そしてあなたの聖霊の息吹によって新しくしてくださいますように、これからのすべてただあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。ここ最近ですね、公開説教、公開説教というのは、聖書を始めから終わりまで順番に、説教していくものですけども、で、たまたまその時ところで破壊書が示されたり、あるいは出張先で、その破壊書が、どういうわけか開かれたり、破壊書が開かれることが多くなりました。
이상하게하나님께서말씀을필때마다자꾸학개서로가게하셔요。본문말씀에서학개서로가서학개서가메인돼버리는거예요。그게지금교회에서말씀을증거해도그렇고어디가서다른데가서우리가말씀을가르치면서자꾸그현상이일어납니다。
で、実はこの破壊書はですね、この天聖教会が開拓することの根拠となったその、書です。
근데이학개서를여러분들이잘기억해주셨으면좋겠어요。왜냐하면이학개서가 왜 저희들에게 기념이 되는 말씀이냐면 천성교회가 저희 이 교회가 하나님께서 개척하시기 전에 2001년 1월 10일 날 꿈에 주신 말씀 그리고 그 말씀을 계속해서 제가 붙들고 기도하면서 하나님께서 이 성전을 개척하게 하셨습니다.
で、破壊書が与えられた当初は、ね、まあ、まあ、この教会の開拓者、海先生にね、2001年ですか、はい、与えられたんですけども、与えられた当初、ね、この破壊書のテーマは、要するに神殿を再建しなさいということが、まあ、メインテーマなんですけども、ですから、新しくまた一つ教会を建てるのか、ね、そういうふうに思っていたんですが、
ですね、この夢を見た時に本当に不思議だったのが1月の1日から毎年ねその当時、3日間私が断食をしているんですね。でその断食をしている時私の断食のテーマは何か今年私がしなければならない技を教えてください。今年の私のキリストにある目標を教えてください。なぜかというといいことだからつってあれこれをねやって失敗したり、見心じゃないことをやって、ね、つまずいたりすることが、それ時間の無駄だからなんですね。だから、いいことでも主の見心にないことはやっちゃいけないんですよ、私たちは。だから、目標として私がやったのが、1日から3日間のその断食を通して、今年あなたが私にやってほしいことを教えてください。それをお祈りをしていたんですけれど、その3日間の断食が終わって、1月10日まで答えがなかったんですよ。答えがなくてずっと主よ今年私は何をすればいいんですか何をすればいいんですかってお祈りをしているとき夢の中で私はですね導かれて山の上に行くんですよ。山の上に行ってそこにはね大きな群衆がもう集まってそこで主の皆を褒めたたえるということなんですけれど破壊書って天からこう言葉が飛んできたんですよ。破壊書を読みなさいって。そしてその時に私があの人を連れて行った山に連れて行った人たちがねみんなね足がね足苗だったり手が使えなかったり口がね言えなかったり目が見えなかったり世の中でボロボロになってもうあのホームレス状態になっていてもう身も心もボロボロになっている人たちを私が連れて行くわけなんですよ。バスで何台も。そしてそこで集会をするんですけれどそこからも天から吹っ飛んできたこの言葉が破壊書だったんです。破壊書あまりにもしもべでありながらあまり開いてメッセージしたりまだメッセージを聞いたり勉強したりするのはもうあんまりないそういう箇所だったのでこれ何なんだろうと思って素直に私は何をしたか何年も何年も何年も素直にこの御言葉をずっと宣言したんですよ。破壊書を一章から最後まで宣言しながら主よこの御言葉をあなたが与えてくださいましたこの御言葉が言わんとしているところを教えてください教えてくださいということを、お祈りをするんですけれどそれがねちょうどまあ、朝の10時くらいから、12時か1時くらいまでお祈りが続くんですよ。それでずっとそれをお祈りしている時に意味が分かった。一番最初に分かったのは教会を建て直すということだったんです。次に分かったのは教会を開拓するっていうのが分かったんですよ。次分かったのが礼拝を再建するっていうことだったんですよ。今私たちは建物を再建するということではなくて私と皆さんが今しなければならないのは霊と誠に満ちたその礼拝を再建しなければならないんですね。皆さんの礼拝が再建できないとどうなるか破壊書をこと細かく読んでください。今も聖霊がもう今私ものすごく今働いてますよ。もう暑くてたまらないんですよ。もう今もう暑いんです。私もう今暑くてたまらないの皆さんわかると思います。今暑いんです。私わかります。真っ赤になってるでしょ。私は暑くて今たまらないんですよ。主が皆さんに今願っていることは礼拝を回復しなさいということなんです。どの礼拝を回復するのか行ったり来たりする礼拝じゃない心の底から主を礼拝するその礼拝を回復しなさいって言ってるんですよ。その礼拝の回復がないからあなたたちの生活がこうなんだよということを破壊書は教えてくれてる。クリスチャンでありながら生活がままならない。あらゆる面において 貧しい思いをして苦しい思いをしているということであるならば、皆さんまず問題を解決してくださいということを話す前にしなければならないのは、霊と誠に満ちた礼拝、それをまず神の前で回復しなければならないんですよ。今日私も皆さんも同じ礼拝者なんですよ。私も皆さんもこの礼拝を回復しないことには、私たちの人間関係、まだ家族関係、私たちのこの日常の家庭、職場、もろもろがね、働いても、ね、やっても、良くならないんですよ。まず礼拝を回復して、回復した後に主がどうなさるのか、どういうことをしっかりしてください。このハガイ書の特徴というのは、主は何月何日っていうのを言ってるんですよ。こんなに正確に、こうすればこうなる、こうすればこうなる、ということを言ってる？あんまりないんですよ。しっかり。今日その奥義を得たいと思います。主の名を褒めたたえます。アメン。
このハガイ書によってこの天聖教会が、ね、建築されるきっかけとなりました。そしてですね、まあ、今日、まあ、ちょっと急遽決まったので先週報告には上らなかったんですけども、本日ですね、成田の方において新しく礼拝が、ね、始められることになりました。ですので、まあ、午後の礼拝は私と甲斐先生および働き人たちが、ね、成田の方に行って、そして小林美幸先生が、まあ、午後の礼拝を取り持つんですけども、ですからこのハガイ書が最近示されていた、ね、再びまた新たな礼拝を始める、主が、ね、今年何か新しいことをされるんじゃないかって、ね、まあ、いろんな人に、ね、示されておりましたけれども、本当に主がですね、この新しく本来あるべき礼拝の姿の回復を何か主はとても望んでおられるのではないか、ね、そういうふうに思われました。
皆さん覚えてください。皆さん自身が、ね、良かった時があるはずなんですよ。あの時良かった、ね、で良かった時があるはず。イスラエルにとって一番良かった時はいつかって言ったら、ダビデの治世、そしてダビデの治世を引き継いだ、ね、ソロモンの治世において、一番イスラエルの人々が見たところ、イスラエルが栄えているような状態だったんですね。でも一番栄えていたのはいつかって言ったら、ダビデの時なんですよ。一人の羊飼いであった幼少年を主は選んで、そしてイスラエルの王の、ね、座にまで彼を導いて、そしてイスラエルの王にしたんですよね。ダビデの治世に主ご自身がダビデに与えてくださった権威、力、威力、尊厳、勢いというものはあまりにも莫大で多かったので、あらゆる良いものがダビデのところにもう本当に天から降ってきて、相手からね転がってきて、そういうものでたくさん霊においても肉においてもダビデの知性はもう飛んだ止まれた知性だったんですよ。ただ一つ、ダビデ自身が罪ない人の血を流した、そして多くのねこの戦争を通して罪を犯して血を流したということ、それによって主がこの聖殿を建てるということだけはダビデには許していなかったんですよ。でその時にダビデが全部神からいただいたものを受け継いだこのソロモンがそれを全部引き継いで、そして自分の宮殿と、そしてまた神の宮を作るんですね。でその神を宮を作って、その時にあまりにも絢爛な、もうピカピカ、もう見た目素晴らしいこの宮ができたことによって、イスラエルの人の心はね、おおって、ちょうどねオリンピックをやって大成功をして、そしてね国の内外が潤ってしまって、ねもう外の海外に出ていてもオリンピックをやった国の人っていうのはわーって、韓国はオリンピックをやって、それで世界でね名を知れるようになりました。ワールドカップをやって世界に名を知れるようになりました。その時にバカ力が出てきちゃって世界4位にまで入っちゃったでしょ、ね、でしょ。このように国の内外において イスラエルがもう本当にすごいすごいすごいすごいすごいということで称賛に預かっていった時がイスラエルの民にとって一番最高の時代であった。최고의시대를살고있는걸착각했던거야이스라엘사람들이현란한궁전응현란한하나님의성전어그리고그것을보기위해서전세계에서오는모든사람들어그사람들이말하는칭찬이것때문에아아아하는시대가솔로몬시대였어요근데사람들이눈에보이는것을보면서아아는했는데하나님앞에드리는예배에대해서는미끄럼틀을타고있었어요目に見えるこの宮殿ねそして豪華絢爛なこの神の宮それによって国の内外においてもうみんなが驚きねそしてわーわーわーわーとね称賛をしている時なんですよ信仰もそれと一緒に歩まなければならないなのに浮いてしまったんですねわーわーわーわーわーわー浮いてしまって。あの聖殿を建てるのに、私の金はこのぐらい捧げて、あそこについてる金、私のだよ。あそこにピカピカしているあの宝石、私の家から捧げたものだよ。皆さんが捧げ物をするときに、そういう思いをしたことはありませんか？覚えてください。皆さん。そういう、ね。主から来たものを持って主に捧げ、そして主の皆を褒めたたえることに誇りを持つべきなんですよ私が捧げた献金私が捧げた金銀私が捧げた宝石それを指差しながらね、私たち自身の気持ちがね、信仰の滑り台に乗っかってはいけないんですよ最高潮の目に見える豪華絢爛なものが出来上がった時にイスラエルの民の心は浮ついてしまったんですね浮ついてしまった皆さん調子がいいと浮つくでしょ調子がいいと水曜日に礼拝行かないのに友達がねなんとかのランチ行きましょうって言ったら調子がいい自分の様を見せたいからねちょろちょろちょろちょろ行っちゃうでしょイスラエルの民は調子が良い時に浮ついてしまって信仰はどうなったかというと滑り台に乗っかったんですソロモンの時代幾ばかりかしてから信仰は滑り台に乗っかってしまいました皆さん人は貯金をしてそれをいただいて生きている時に今自分が貯金した分がね減っていっているということを覚えなければならないんですよいつまでもそれが自分の手元にないんです信仰をダビデの治世で貯金したからだからたくさんの祝福がありましたソロモンの時代いただいたその貯金分父の代からいただいた貯金分を使い果たしてそしてソロモンが使い果たしたその知性は滑り台に乗っかっていくんですね皆さんと私が今日このハガイ書を通してこの時代を学んでくださいなんで皆さんの人生が皆さんのね仕事が皆さんの人間関係が今滑り台に乗っかっているんだろうってこれね理由をわからないで今日を耐えてはいけないんですよ今悪くなっているところをしっかりと理由を分かってそして自分がなんでこんな目に遭っているのかそういうことをしっかり分かってねその理由を分かったその時にねキリストにあって御言葉に基づいてそこから私たちは解決の方法へと方向転換してそしてそこから離れなければいつまでも皆さんの身に生活に人間関係に惑わりつくものは 出ていかないんですよ。ハガイ書を通して主が私たちに今教えてくださっていることがまさにそうであることを皆さん知って、今日私も皆さんもそれを直さなければならないと思います。アメン。
ですから本来あるべき礼拝の姿、ね、これが一体何であるのか、そこに、ね、いかにすれば戻るのか、ね、について今日見ていきたいんですけども、この本来あるべき礼拝とはじゃあ一体、ね、どういう礼拝なのか、ね、それを知るためにはまず、ね、初代教会の当時、ね、イエス様が、ね、教会を建ててくださった、そしてその、ね、人たちが初代、ね、イエス様が天に昇られた後、その教会、初代教会はどのような形で運営されていったのか、ね、そこをまず探っていく必要があります。
예배회복어떻게하면예배회복을할수있습니까목사님어떤게예배회복입니까했을때어떤게예배회복이다예배회복에그게어디있냐면초대교회에있어요초대교회의예배가예배에회복된최고의예배입니다예수님의피로값주고사신예배가초대교회의예배입니다초대교회의礼拝というのは主が自分の命を持ってガイドってくださった無礼が神の御心にかなった礼拝を捧げた最初の礼拝であり、その礼拝は初代教会のある時期だけが守られて、あれからはね、どんどんどんどんその礼拝がダメになっていくんですね。
で、このね、そもそも教会はどのようにして開始されたか、これね、まずイエス様が福音を伝えられました。そして弟子たちがその福音を聞いて、イエス様のお言葉をそのまんまその通り人々に伝えていた。ですから、そのキリストの福音は、ユダヤ人がまず初めて、そして、教会ユダヤ式、すなわちヘブライ式と、私たち呼んでいます。ヘブライ思考について、私たちの教会、コエンユニバーシティ、私たちも学んでいるんですけども、このヘブライ思考に基づいた礼拝が、当初、初代教会において捧げられておりました。
예배의이근거되는모형의처음이뭐냐히브리식예배예요히브리식예배네하나님께서예수님을이땅에보내시면서이땅에보내신예수님과함께제자들이3년반을같이동행하지않습니까그러면서예수님이하나님앞에드리는기도와예배를그들이배웠습니다그리고난뒤예수님이죽으시죠죽고예수님이부활하시고그리고예수님이가르쳐주신대로그예배를진행하면서있었던게예루살렘초대교회요예루살렘초대교회가礼拝の一番素晴らしい形を持っていったんですよ。
ではこのヘブライ思考は一体何か、まあ一言でですね、最も重要なポイントをつくとするならば、ヘブライ思考とは御言葉中心です。徹底した御言葉中心です。
그렇다면예배가어떻게돼야지하나님앞에바르게드려지는예배냐면은말씀중심이에요지금도유대인들은이예배를드릴때에사적인말이한마디도들어가지않습니다예배를드릴때에성경말씀을봉독하고화답하고그리고그성경말씀봉독된말씀을하나님이라고생각하고아멘하고봉독된말씀을생활가운데서지키고이게히브리식예배예요
でユダヤ人は今でもそうなんですけども、礼拝、彼らは、安息日ごとに街道に集まって礼拝をするんですけども、彼らの、いわゆるキリスト教会でいうとこの説教という部分がですね、今、この礼拝の説教ではこの御言葉開かれます。そして、この御言葉の解説、またあるいは、当時の様とかそういった説明もするんですけども、ユダヤ人の礼拝はですね、説教に該当する部分が御言葉朗読なんです。御言葉をそのまんま朗読します。そして、子供たちは御言葉をそのまんま暗記します。これがユダヤ人のそのヘブライ思考、御言葉中心、そこまで徹底した御言葉中心なんです。
なんで私たちにはその礼拝が不可能かと言いますと、ユダヤ人はこの礼拝で朗読された言葉そのものがね、神と共に歩まれてきた歴史そのものなんですよ。だからその自分のね、肉のように血のようにこの歴史とともに生きてきたね、その ものがあるんですね。それに御言葉を丸かじりで全部覚えてますので説明がいらないんですよ。で私たちは丸覚えてないでしょ。この御言葉に対する歴史も覚えてません、背景も覚えてません。そこに出てくるその人物に対しても私たちは知らない。だから異邦人である私たちはこの説明帳に、ね、なっているこのねちょっと手助けした言葉がないと理解ができないということだから、このねちょっと説明をしますよ。でもユダヤ人にとってはそれはまるっきりいらない。彼らの歴史なんですよ、生き様なんですよ、ね、悪かった時は悪い生き様だったんですよ、良かった時は良い生き様だったんですよ。だから丸ごと覚えているその歴史の中にね歩んできてくださった神様のそのものだから、だからですね、だから彼らには説明がいらないんですよ。だからイザヤ書何章何節から何節までねそれを宣言する。でイザヤの、ユダヤのその聖書にはね何章何節がない、一つの区切りというのがある人物で区切り、人物の区切りだったり歴史の区切りだったりある事件の区切りだったりするの。어떤인물에대해서얘기하고싶으면인물에대해서그사람의인물이끝날때까지가그사람들이봉독하는거예요。역사에대해서면역사의그시작과끝이그사람들의설교의끝이에요。응?우리하고는틀려요。우리는왜설명이필요하냐?우리는유태인이아니기때문에역사속에서살지않았어요。그래서우리는설명이필요합니다。한국역사한국사람이서잘몰라그래서우리는역사도설명을들어야돼。응?그렇지만유태인들은설명을들을필요가없어요。애고어른이그대로다외우고있습니까？네？고도모모오도나모네？세쇼마르암기시대는ですね。この丸暗記されているこの聖書に出てくる歴史的背景をまだ彼らはね学んでるんですよ。人物の背景を彼ら学んでるんですよ。だから彼らには説明がいらなかった。でもユダヤ人じゃない私たち一人一人がキリストを信じるために彼らのこの歴史を共有していくね、共有していくために知らない私たちには説明が必要だった。それで未だにユダヤは説明なし、未だに私たち異邦人にはね、説明付きという二つのこのメッセージの仕方が今なされているんですね。今日ね皆さんがこの奥義をね得ていてほしいです。本当に素晴らしいですから。
でユダヤ人今でもですね、彼ら説教ではなく御言葉宣言ですね。そしてさらに、まあ、彼らももともと御言葉が入ってますからその宣言力があるんです。そしてさらに、ね、彼らの祈りもそうなんですね。祈り、私たち神様にいろいろな自由にお願い事を、ね、捧げますね。主よ、今私貧しいです、ね、私の導き者を与えてくださいって、ね、そういうふうに祈ったりするんですけども、しかし彼らは祈りは御言葉そのままです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、ね、そのまま宣言する。だから彼はですね乏しくないんですよ。
私たちはね、これ主よ今私は大変です、乏しくて大変です、だからあなたが何とかしてくださいって言ってるんですね。あのね、この祈りが主に届くのには時間かかるんですよ。でなんで時間かかるって、誰の祈りが一番切に祈ったか、もう一生懸命もう心の底から祈ったか、その祈りが順番みたいに時間がかかってしまうんですよ。でもユダヤ人の祈りというのは、主は私の羊飼い、私には乏しいことはありません。あんた羊飼いでしょ、私が乏しくなったら羊飼いじゃないじゃん。だから私が乏しくないようにこの御言葉の実現あなたはなさるべきだ。だから彼らは確たるこの御言葉に対して安心感、そして御言葉を信頼する、それを持ってるんですね。だから彼らは何かあったら何するかって言ったら御言葉をバーッと調べるの。そして、あ、今私に起きているこのことは御言葉のどこにあったっけってバーッと調べて、そしてその御言葉をパッと開いて祈るんです。敵の前で縁を設けてくださいとかね、 これが彼らの手法なんですよ。で、私たちは御言葉じゃなくて自分の気持ちで祈ってるっていうことだから、気持ちが強い人が順番待ちしてる順番待ちして、気持ちが一番信仰に基づいて強い御言葉に基づいてね、近い人の方が神のところに行く。だからこの妨げがなくバッと走っている祈り、これが御言葉による祈りなんですよ。これが私たちにも必要なんですね。で、天聖教会は今この御言葉を持ってずっと祈るっていうのがもう本当に結構な年月を重ねています。
で、礼拝の時にね、御言葉そのままがね語られる、ある人は思うかもしれません。え、聖書の言葉だけの礼拝、ちょっと、ね、どうなのかな。いやいやいや、御言葉そのものが、ね、信仰を混ぜ込んで宣言される時、御霊が働かれるんです、ね、聖霊様が働きます。で、この、ね、御言葉そのままを聞いた回収一同がですね、各々がその御言葉から、ね、ある人は戒めを受け、ある人は恵みを受け、ある人はあ、この道が、ね、いいんだというその示しを受け、ね、一人一人それぞれですね、同じ御言葉からも、ね、それぞれ受ける聖霊様のその、ね、その教え方が違うんですね。一人一人に誠に合ったカスタムメイドの示しを、ね、この御言葉、一つの御言葉から、ね、ここに10人いるとすれば10人十色、みんな違う、ね、示し、恵み、あるいは叱責、ね、そうしたものをいただくことができるんです。で、これをですね、聖霊牧会と言います。で、この、当初のですね、その礼拝のありさま、黙示録の一章三節をね、初めに司会者に宣言していただいたんですけども、黙示録の一章三節には、ね、この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。ね、書いてありますけども、ですから、回収の中で朗読する者と、ね、それから、ね、聞く者、予言の言葉をそのまま朗読する、これが当初の礼拝、ヘブライ思考の礼拝ですね。
예전에예배가어떤예배였냐면은계시록1장3절을보니까이말씀이예언의말씀을읽는자와듣는자그러니까예배가예전의예배는어떤예배였다이말씀을읽는자와듣는자가드리는게예배였어요그러니까목사님들이뭐를했냐면은말씀을그냥선포만했어요설명안하고그리고이게읽는자예요그다음에듣는자듣는자는여러분들의だからこの御言葉を読む側が牧師側だったんですね。リーダーをするね、牧会のリーダーをする側、そして聞く者は生徒の皆さんだったんですよ。だから当時のこの礼拝というのは何か予言の言葉を読む者と聞く者がアーメンするのが礼拝だったんですよ。
ですから初代教会はですね、この主日ごとに会合を開くんですけども、そこで、ね、パウルや、ね、このペトロや、ね、使徒が書いた書簡、ね、手紙ですね、それをですからこの会堂の中で朗読したんですね。そのまんま読んだんです。そしたら一人一人が、ね、その読んだ言葉からそれぞれ促しを得て、ね、導きを得て、聖霊様から教えられて恵みを受ける、ね、それが、ね、当時の教会のありさまでした。
그때의교회의이예배가어떤예배였냐면그리스도예수의종바울과티모데는그리스도예수안에는빌립보에사는모든성도와모든감독들과집사들에게편지하노니그러면서그온편지를그대로읽고그리고난뒤에그편지를그대로지켜서행하기를원해서아멘하는게예배였어요だからあのね、キリスト예수にあってね、書かれたこの書簡、それを、そのまんま、朗読したんですね。牧師が。朗読して、それを聞いて、アーメンしたのが礼拝だったんです。そして、礼拝の中で、ね、この語られた言葉を、朗読する者一人ですよね。そして、それを聞く者、回収一同と、その朗読した者なんですよ。守り行う者、全部、みんな、朗読した者も、そしてそれを聞いた者も守り行う、これが初代教会の牧会だったんですよ。初代教会牧会が、응、하나님의말씀을선포하는자、듣는자、그리고선포하고들은말씀을지켜행하는것이초대교회의목회였어요。이게예배입니다。
ですから初代教会の礼拝のありさま、それはまず御言葉中心で、御言葉そのもの、そして、ね、その御言葉が語られた時に促しをさせてくださるのが聖霊様です。ですから、ね、霊と御言葉、ね、霊と真理による礼拝、それが初代教会の中において生き生きと、ね、あったんです。
여러분이성령께서여러분에게목회해주시기를원해야됩니다그러기위해서는어떻게되냐면오늘이들은말씀을성령이여내게목회하시옵소서이렇게기도해야돼요내게들려진이말씀을성령이여내게목회하소서이렇게기도해야됩니다미나상과세례고지신과미나상이복가이시대くださること내가와나ければならないんですね너야때내가오는세례가미나상이복가이시대くださると미나상은마르끼리変わります聖霊にこう祈るんですよ。聖霊様、今日私の耳にね、聞こえたこの御言葉をね、聖霊様自身が覆解してください。私に覆解してください。って祈るんですよ。そうするとどうなるかって言ったら、聖霊が私たちが聞いた言葉を覆解をしてくださるから、私たち自身にとって一番ぴったしの示しがある。목사님이말씀하시는걸듣고아그렇구나하는거는여기있는모든사람들이느낄수있는부분이에요그렇죠그렇지만성령께서여러분의귀에들린이말씀을목회해주시면여러분에게맞춤옷같이딱만든것을가르쳐주셔요그러면서너는오늘부터남편한테잘해라너는오늘부터못못하지말아라너는오늘부터못못해라聖霊がね、このね、御言葉に牧会をしてくださると、本当に不思議なことが起きる。今一番神が意味嫌うことを教えてくださるんですね。これをやめなさい。そして、今神様が私を祝福するために、必要なことを教えてくださるんですね。これこれをしなさい。そうすると、これはね、カスタムメイドなんです。ぴったしなんですよ。今この時間、今この私に、ぴったしの言葉をそれを教えてくれるわけなんですね。そうするとそれを知った時にすぐに効果が現れる。これが聖霊牧会によって受ける恩恵でございます。だから皆さんの耳をね、主に捧げて、そして聞いた言葉を聖霊様あなたが牧会してくださいと祈ってください。そして神様からの一番カスタムメイドである今という時を豊かに歩む皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。イエス様もですね、父なる神様は、ね、霊と誠をもって礼拝する礼拝者を求めておられるって、ね、言いました。その箇所はヨハネによる福音書の4章なんですけれども、4章23節と24節ですね。この御言葉という真理、まあ、聖書で、誠と訳されているんですけど、これ真理です。で、父なる神様は霊と真理を持って礼拝する、礼拝者を求めておられる。ヨハネの4章23節から。
ヨハネ복음4장23절을보니까아버지께참으로예배하는자들은신령과진정으로예배할때가오느니곧이때라아버지께서는이렇게자기에게예배하는자들을찾으시느니라그랬습니다신령과진정성령과말씀이에요진정말씀이에요말씀
네しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アーメン。
要するにですね、この霊と誠っていうのは仰せられた、今宣言された言葉を聖霊が私たちに教えてくださっているんですよね。その教えてくださった通りに手足が従順して、そして整えられた状態で礼拝を捧げる。先週の礼拝で主が霊と誠を持って礼拝を捧げた時に私に教えてくださったことが A であった。その A を守り行った者が来て今日礼拝するときにね、それがね、本当に霊と誠に満ちた礼拝なんですよ。 내가지난주에말씀을들을때하나님앞에깨달음이있었어그런데그깨달음이있었던것을그대로지켜서행해서그래갖고그영이그것을지켜서행한상태로이자리에와서예배를드리는거예요이걸거듭해서본복하는것이신령과진정으로예배드리는거예요근데이거는어떻게할수있다성령이와서우리에게가르쳐주실때만할수있어요코노고도안에세례가받으시다지오시에때그다사때네세례가받으시다지오시에때그다사때은하가시때そして뭐은하가사れた言葉ねやらないともうもう耐えられないんですよ세례가은하가서도それによってそれを守り行った状態で先週のね促しがあって守り行って今日来てそしてその守り行われたその霊が本当に神に順服した形それで今日来てまた新たにその御言葉に預かるこれが霊と誠に満ちた礼拝なんですよ
でこの、ね、霊と誠によって父を礼拝するってねこれある一人のサマリアの女に対してイエス様が語られた言葉であるんですけども、ね、イエス様はわざわざですね、このサマリアの町に、ね、行かなければならなかったのは、もう本当にこの女性に会いに行くためとしか思えないんですね。このサマリアの女、ね、どういう女性だったか、このヨハネの4章を、読めば、まあ、わかるんですけども、彼女ですね、結婚に5回失敗してます、ね。5回も離婚しました、ね。結婚しては離婚し、結婚しては離婚し、ね、そして今、6人目の男性とお付き合いしてるんですけど、しかし、ね、それは結婚してるんではなく、ね、同棲してる生活でした。で、彼女、そういうわけで、そういう過去を持ってますから、人目を避けて、もう人目が怖いんですね。ですから、ね、もう誰も、ね、人が出歩きたがらない、ね、昼間の、ね、パレスチナの昼暑いです、ね。砂漠地方の昼暑いですから、その昼の真っ只中に水を汲みに、ね、行って、ね、そして、ね、自分のその付き合っている男性に水を、ね、あげなければならない、そういう毎日を過ごしてました。
여러분잘알아야되는게이사마리아은수가성여자가나오잖아요그지성경에이수가성여자가있잖아요잘먹고잘살고싶어서한게결혼이에요그랬는데결혼할때마다실패를합니다그래갖고어떻게됐다너무너무어렵고힘든삶을살아요그러면서맨마지막에는그것도결혼도하지못한상태에서그러면서사는데자기의처지와형편이너무나안타깝고불쌍하고사람들에게손가락질을받는그런형편이었기때문에개도안돌아다니는가장땡뜨거운땡볕에물을길러갑니다このサマリアの女というのはね、このよくなりたい、ね、よくなりたいと思って、取った集団、ね、それが結婚だったんですよ。結婚だったんだけど、そのよくなりたいと思って結婚すればするほど失敗したんですね。で、そのうちどうなったかって言ったら、自分のそのね、もう失敗をしてしまうその様、そして、5人の男と結婚したっていうことは、5人の女の敵ができたかもしれないんですよ。だから、彼女は立場上本当にもう追いやられている立場で本人自身もそれを知っていたのでどうだったかって言ったら犬も休んでいる一番こっぴどい時間、ね、犬も出歩かないその時間に人の目をはばかってその時間だから井戸にいても誰とも合わない、ね、水汲みの仕事は女の仕事だった。だからそれを言ったわけなんですよね。でもね、すごいのがこのね、ヨハネの福音書4章を見ていると主はその女に会ってくださるためにわざわざサマリアを通って行かれたって書いてあるんです。주님께서이여자를만나주시기위해서일부러사마리아를통해서가셨다고성경에기록되어있어요뭐냐이힘들고어려운형편가운데서도이여자가마음에소원하는것이하나있었는데뭐메시아가자기에게오시는것그것을기다리는여자このこっぴどい状況の中において世に希望を見出すことができないもう自暴自棄になっているんですね世に対してはそれ自暴自棄になっているこの女が心の中でいるかいないかわからないけどいるんだったら来てほしいと思っていたのがメシアだったんですよね、ユダヤ人が認めていない、ユダヤ人がね、全然、願ってもいない、その、 メシアが来ることと、メシアが来れば自分の人生のあらゆる苦しみが何で起きているのか、この解決方法は何なのかというのを教えてくださるというその信仰があったんですよ。何が言いたいかって言ったら、皆さん苦しいですか？苦しい時に、ね、そのメシア、このメシアが私に来てほしいという願いを持ってくださいということなんですよ。私がメシアの方に行けない時でもその願いを持っているとするならば、メシアご自身がどうだ？イエス様はわざわざサマリアを通って行かれた。聖書に書いてある。내가주님을기다리는사모하는마음이있으면、응、내가주님앞에가지못할때에주님은어떻게하신다？일부러내가계신곳을찾아와주시는분이주님이에요。이게우리주님이십니다。
どういう人が、ね、わざわざ主が、ね、訪れてくださる人なのか、ね、このサマリアの女性見れば本当に、それがよくわかります、ね、彼女、確かに、ね、社会的にはもう本当に恥ずかしい過去を持っている、ね、人目を避けなければならないけれども、彼女真理を求めていたんですね。で、彼女、ね、その証拠に、ね、彼女は自分の先祖が、ね、ヤコブであるということを主張してました。で、この、ね、彼女がもう真昼間のこっぴどい時間に、ね、井戸に来た。そしたら、ね、一人のユダヤ人男性がいた。ね、もうかなり、まあ、気まずい感じだったことでしょうけれども、ね、しかし、ね、その、ね、男性が、ね、私が、ね、あなたに生ける水を与えてあげよう、ね。そういうふうに言ったらですね、もう彼女を、ちょっと、ちょっとやそっとの男性ではもう論破されてしまうような、ね、ことを言うんですね。この、ね、井戸は、ね、私たちの先祖ヤコブが、ね、私たちに与えてくださった、ね、そして、ね、私も、ね、私の先祖も家畜もみんなこの井戸から飲んだ。あなたは、ね、ヤコブより偉いんですか、ね、あなたは雲を持ってないとどうやってその水を、ね、ゲットできるんですか、ね、そういう感じなんですね。
이여자가예수님을얼마나처음에무시하느냐면은물좀달라그랬잖아요그죠물좀줘그랬잖아요그랬더니물좀줘그래놓고는 이여자가평상시에는어사마리아사람이라고상종도안하더니목마르니까물좀달라고요그러면서틱틱거리는거야틱틱거리는거야예수님한테다틱틱평상시에는상대도안하면서목마르니까물은달라고하래틱틱거렸어요그런데그틱틱거리는걸예수님이딱아시고뭐라하냐면너한테지금물달라고하는사람이누구고어하나님의선물이무엇인지알면네가지금그렇게틱틱거리지않고오히려나한테물좀주세요이럴거다카노전에오모시로히도난데세요네그노사마리아진또유다야진가네아노안마리츠키아요시나이또유고토네소리가뭐지지스ですので普段は本当に人間扱いもしないユダヤ人のあんたたちがね、喉が渇いたらサマリア人の私に水を飲ませてくれって言ってるんですかって言ってるんですよ。で、心の中でそれを言ってるのに、イエス様はそれを知ってるわけなんですよ。それで何て言ったの？イエス様。あなたは神の賜物を知り、あなたに今水をくれって言ってる人が誰であったのか知っていたんだったら、あなたが私に水をくれって言ったはずだよ。言ったのね。そしたらこの女の人がこう言ったんです。何をおっしゃるんですか、さっきはもう喉が渇いたって言ってね。で、次は何、あなたが私に水をくれって言ってる、いやいやいやいや、話にならない、あんた見たらさ、あの水汲みの道具も持ってないじゃん、どうやってその水をくれんのね。この井戸はね、手でこうやって汲むね、そういう井戸じゃないんだよと、深いよって言って、この深くて良い水、この井戸を触れたのはね、あんたたち私たちをね、サマリア人って言ってね、あれは絶対ダメだって言ってるけど、私たちの先祖ヤコブだよって言って、何を言ってるか、私はヤコブの子孫だよってことを言ってるんですよ。先生面白くて、ん、私ヤコブ子孫だって、あなたはどこのね、あの馬の骨、すっごい論破してるんですよ。彼女、イエス様に対して。そんでこの井戸は 私たちの先祖ヤコブがね、私たちに与えた。ヤコブが飲んだ井戸だよ。ヤコブの子供たちも飲んだよ。彼らの家畜も飲んだよ。今その子孫である私たちも飲んだよって。っていうことを言ってるんですよ。そういうことを言っていて、このね、会話をしているんだけど、イエス様と会話をしているうちに、彼女は、このイエス様が、普通のユダヤ人じゃないということを知るんですよ。そして、イエス様に心をね、一瞬にして明け渡すんですね。皆さん自身も、この女の人のように、ね、しっかりとした、ね、自分の人が皆さんのこと、なんだあいつは、なんだよあれはって言っていても、ね、たとえイエス様が目の前に現れても、なんだよあんたはって、私はヤコブの子孫だよって。自分の出どころを、アイデンティティをしっかりと持つこと。人が何と言っても、ね、ユダヤ人はサマリア人を、ね、人扱いしなかった。でもこの女は自分の出所としてヤコブの手だよ、ね、それをしっかりと言ったんですよ。人が私のことを何と言っても何と言っても何と言っても自分の出所をしっかりと、ね、持つべきなんですよ。私はクリスチャンだ。神に愛されている。何より尊く主が私をね、愛しておられる。しっかりと持つべきなんですよ。信仰によるこの御言葉の宣言、これはですね、宣言した時に神と御使いと力がそれを証明してくれるんです。여러분이힘이없어힘없어도믿음으로말씀을선포해야돼그래야지선포한말씀을하나님이보증하시고천사가보증하고어그리고세상이보증하는거야신공을持って御言葉を宣言するときに、ね、その宣言した御言葉を必ず、ね、御言葉が本当だよということを神ご自身が証明する、御使いが証明する、あらゆる人物ことが証明してくるんですよ。彼女の信仰、ヤコブの子孫である、この信仰、後悔も結婚して失敗してもまだヤコブの子孫だって言ってるんですよ、ね、人に後ろ指刺されて自分はその立場をしているから、一番犬もね、外に出歩かない時に水汲みに行ってる癖して、一つだけ確かなものがあった、ヤコブの子孫だよ。この信仰を誰が報いたんですか。イエス様が報いたんだよ。예수님이이믿음이여자의믿음을예수님이보증해주시기위해서일부러그수가성그우물에가신분이에요。예수마가この女の信仰を保証して、あなたがヤコブの子孫であることをね、それを保証するね、メシアを待っているあなたにメシアが来たということを保証するために、わざわざサマリアを通ってね、そこに来たんですよ。皆さんの信仰、主が保証します。必ず宣言してください。宣言してください。宣言した御言葉が勝ち得て余りある勝利です。アメン。
で、彼女、ね、イエス様を論破したつもりが、 でもイエス様はですね、彼女の全てを見抜いておられるって、ね、ことを、ね、彼女はもう思い知るんですね。彼女がしたこと全部、ね、言い当ててしまいます。で、それでね、彼女、自分の目の前で今話しているこのいる男性は預言者に違いないって、ね、思いました。で、彼女がね、そのね、預言者だと思う男性に、まあ、先に尋ねたことは何だったか、ね。今付き合ってる男性と結婚するべきでしょうか、とか、そういうことじゃなかったんですね。彼女が真っ先に尋ねたのは、礼拝についてでした。礼拝。
여러분진짜이게중요한말씀이에요。자기인생에다섯번이나실패하고이여섯번째이놈은괜찮은놈일까요이렇게물어보지않았다는거야。이여자가자기목전에있는인생의어려움을물어본게아니고이여자가물어본첫번째질문이당신들은예루살렘에서예배한다고그랬고 우리 조상은 저 산에서 예배하라고 그랬는데 어디서 예배해야 됩니까? 예배에 대해서 물었다는 거예요. 너무 중요한 말씀이에요. 여러분 정말 이거 기억해야 됩니다. 고노 엄나가 집은 놓고 비도이 고노 사만이 쓰이때 가이호 사레따 이또 이것도잖아 그때 고래모 그릇이 있게도 간호조 지신이 요때 이치방 그릇이 스노 가다이와 난다따 레하이오 도고대 사사겠다라 혼돈이 카민 사사게르 레하이가 되기를까 또 이것도 간호조 즈또 고코니 못되있다 그러니까 집은 가 그릇이 스노 사마대 아리랑라 야 아다시노 지교가 이마 가다모이때 이마 고노 지교 도시따라 이데스 쇼까 じゃなかった私は5人の夫に会って失敗しました6人目今同居しています。こいつは本物ですか？それも聞いてないんです。礼拝、礼拝をどこですればいいんですか？ 여러분이皆さんが今しなければならないことはこうなんです。皆さんが正しく礼拝をして正しく礼拝を捧げる場所には主がいますよ。そしたら 主가 오라랬더라 문제 가다 이파츠 で 오바리 난데요. 레하이오 회복시나케레바 나라네. 다카라 코노 하가이쇼가 다이세츠난.
네, 카노조. 네. 마사키니 타젠다타 코토와 네. 레하이노 코토 네. 와타시타치노 센즈와 코노 야마데 레하이 시마시타가 아나타가타 레하이 스베키 바쇼와 에루사메다토 이와레마스. 네. ですから 네. 지분노 레하이 どうあるべきですかってこれが彼女の本当に真の問題だったんですね。真の礼拝とは何か、回復するべき本来あるべき礼拝とは何か、これは彼女の最も乾き求めるところだった。私たちも同じです。本来あるべき礼拝はいかにするべきか。イエス様は霊と誠によって父を礼拝するときが来る。あの山でもない、この山でもない、横浜でもない、成田でもない、 霊と誠を持って礼拝する礼拝者をこそ主は求めておられる。これが主の真意です。だからこの志を彼女を持っていたから、だからイエス様はわざわざこのサマリアに行って彼女を導き、そしてこの彼女を通してこのサマリアの町がイエス様に立ち返って救われるように、そのためにイエス様はわざわざサマリアへと行かれたんですね。弟子たちの目から見れば不思議だったかもしれません。けれども主は、 あえてここに行きなさいって私たちにも皆さんにも聖霊様を持って導いてくださるんです。で、この本来あるべき礼拝、ハガイ書に戻るんですけども、ハガイの時代、礼拝を再建しなさい、神殿を再建しなさいと言われたその時代、ちょうどバビロン捕囚の後の、その捕囚の民が、 イスラエルに帰ってきた、その時代であったんですけども、しかしイスラエルの人々、戻ってきたんですけども、肝心の礼拝を回復しなかったんですね。彼らは、自分の家、自分の経済、自分の生活を良くしようと、あちこち走り回って、そして、礼拝を廃墟のままにしたまま走り回っていたんですけども、しかし、彼ら、 働けど、なお我が暮らし楽にならない、その状態だったんです。
바빌론 호수의 70년이 지나, 하나님의 恵みによって, 시카르베키 왕사마의 許可を 得て, 이스라엘에 戻されたんですね。 戻されたその理由というのは何だったかって言ったら, 하나님의 성전을 再建するため, 許可を 得て 戻ったんですよ。 許可を得て戻ったものの、彼らはそれをね、約23年ぐらいほったらかしにしたのかな。で、それで何をしていたかって言ったら、自分たちが、よその国に70年も行って帰ってきたから、やっぱ自分たちの、居所、家とか住みかとか、その、自分たちが生活していかなければならない、そういうことを、まず先にやろうと思って、駆けずり回っていた。 ここで皆さん覚えてください。彼らはそうやって駆けずり回っていったんですよ。それで貧しくなっていきました。アメリカ、メイフラワーに乗った人々が一番最初にアメリカに着いた時に、アメリカの土地にイエス様の皆によってひれ伏して、そして礼拝を捧げました。一番最初に建てたのが何？教会。 교회를 가장 최초에 짓게 됐는데요. 그리고 교회가 ね、教制を、ね、それを定めるところ、教会が教育を受け負うところ、教会が病院、教会が人々のものを、ね、こう流通させるところ、そして教会から町の健全な作りが、ね、みんなで会議され、教会から社会づくりができて、教会からアメリカという国づくりができたんですよ。皆さんがご存知の通り、このアメリカというのは世界で最も歴史が短い国なんですよ。なのにあっという間に主がアメリカにしてくださったことは、世界最高の国にしてくださったんですよ。今も非難はされつつも、今もアメリカが咳すると風邪ひくの、みんな。ね、中国、そしてソ連が結構ね、談合して、そしてちょっと威張り散らしたんですよ、アメリカに対して。そしたらね、トランプがちょっとだけ一言言ったんですね。そしたら今ね、尻尾下ろしてるんですよ。そしてソ連は、マンギョンボン号つって、船、出入り禁止にした。なんでそうなったの？アメリカが一番最初に主の御前に置いて仕えた時の直近がまだ残ってるんですよ。だから聖書に書いてあるでしょ、貴人の子孫が植えることを見たことはない、ね、私たちの目標は何？貴人の先祖にならなきゃいけない。そして私たちの子供たちが植えることがないという、この祝福に預からなければならないんですよ。アメリカは主の御前において一番最初の開拓当時の人々が主に仕えてきた、その貯金がまだ残ってるんですよ。だから今もアメリカは咳すれば風邪ひくの。ハガイ書、これを通して主が今私たちに言ってるのは、今生きづらいだろう、やりづらいだろ、ね、人を見ても物を見てもことを聞いても本当に安心して落ち着くどころがないだろ、緊張しなければ生きていけない、今この状態で今生きているんだろって言ってるんですよ。これ私は直したいって言ってるの、直したいって言ってるの。ハガイ書の皆さん、この言葉すごいんだよ。年月をちゃんと書いてくるの。こうすればこうなるっていうの。ここに基づいてください。そしてここに書かれてあるこのね、回復の時期を皆さんと私が守って、それを自分に訪れた主の喜び、ね、の祝福の時として、私たちもこれを受け取ろうではありませんか。アメン。
結局礼拝をおろそかにしたまんまだったら、ね、もう貧しくなるのはこれは当たり前なんです、ね、聖書に書いてあります。礼拝をおろそかにしてはなりません。そして礼拝を重んじるならば祝福されること、これもまた当たり前です、ね、で当時のハガイの、ね、時代は礼拝が軽んじられていた。でそれで、ね、このハガイのその、ね、言葉によって神殿の再建がなされていくんですけども、けれどもその、ね、再建された神殿、それは、昔の神殿を 見たことがある老人たちからすればないも等しかったんですね。でそれで老人たちは、ね、あのソロモンの時代の神殿はあんなに大きくて輝いていたのに、ね、今はこの有様だって泣いたんですけども、では、ね、一体、ね、彼らの言うその神殿の栄光、神殿の栄光って何でしょうね。教会の栄光って一体何か、教会の栄光の源は神様です。礼拝をするところです、教会、この神殿は。ですからこの神殿の栄光を回復させるためには集まってくる人が肝心なんですね。確か皆さんが経済的にも祝福されて本当に宮が立派になる、これは神様の栄光になることはなりますけれども、最も肝心なのは、ね、そういう外面的なことよりもむしろ皆さんの心にイエス様に通じる道がまっすぐであるか、皆 皆さんが主を恐れを敬う心があるか、御言葉に対してまっすぐであるか、聖霊に導かれているか、これが最も肝心なわけです。
ですね、私がこの破壊賞をいただいてから、主がね、もうすごい、もう皆さんには全部言い切れないんですけど、ものを見せてくださったんですよ。で、その最後の時に、私がいただいたのが、世のこの海を全部見せてくださって、そして世の海の一箇所に、ゴミが集まる海がありました。いろんな人がね、いらないと思ったそのゴミがバーッと集まっているんですけど、そこをね、主が連れてってこうやって見せてくれたんですね。見せてくれた時に、そこの中をふっと見たらね、大きな十字架があったんですよ。で、びっくりしちゃって、誰が十字架を捨てたんだって私はもうびっくりしたんですよ。長い間この十字架は世の中のあらゆる海を漂って、そしてそこにたどり着いているんですよ。もう本当に十字架にね、もう世の中のあらゆるこう汚さが全部ついている。それを私が空中、この空を飛んでいたんですけれど、それを降りていて、それを私がこう抱え込んで、それでそれをきれいに洗うんですよ。洗ってそれを抱え込んで飛んでスッと来て、そしてあるところに十字架を立てなさいって言ったから、パッと立てたんですよ。立てたらどうなったかって言ったら、そこからね、ブドウの木がパーッと出てきたんですよ。ブドウの木が出てきて、出てきたブドウの木がアーチ型になっていくんですね。どんどんどんどんどんどんどんどん門になったんですよ。それでそのブドウの木であるその門がね、背が低いの。それで背が低いから、なんで背が低いんですかって言ったら、へりくだったもののみがこの門をくぐる。하나님께서그러셨어요。그십자가를갖다가꽂으라그랬어요。그래서꽂았어요。그랬더니거기서그십자가가그냥포도나무로변해버렸어요。그러더니포도나무가이게이렇게해서아치형으로문이딱됐어요。근데포도나무이아치형문이낮아요。그래서왜낮습니까그냥물어봤어。그랬더니이문에들어오는자들이뻣뻣하게고개세우고들어오면안된다고。이렇게하고들어오는문이이런자가아니면이문은못들어온다。이게하나님께서보여주신꿈중에하나예요。엄청난꿈을꿨습니다。제가이교회를개척하기전에하나님께서너무많은꿈을꾸게하시고그리고이말씀과연결을시켜주시고그랬어요。本当にね、もう不思議な夢を見せてくださったんですよ。聖霊についても夢を見せてくださいました。そして私たちのこの心というのがどれだけね、主よ主よと言いつつもね、自分がしたいことをやっているのか、それも見せてくださいました。もうあらゆるこの段階を踏んで見せてくださった、その夢の中の一つがこの十字架を私がね、拾ってくる、洗ってくる、拾ってくる、それを刺しなさいっていうところに刺したら、それがブドウの木に変わる、ね、それがアーチ型の門になる。低い、なんで低いですかって言ったら、この門をくぐるものはへりくだったものじゃなかったらくぐってはいけない。いつか教会を建てるとき、私が夢で見たそれと全く同じ、そのブドウの木でできたそのアーチ型の門を作るつもりです。背を低くしてへりくだったもの以外はこの門をくぐってはいけない、そのつもりで私はいるんですよ。礼拝を回復しなければならないんですけど、へりくだらなければね、ここを来る時にね、あ、主に礼拝を捧げる、今日私は霊と誠を持って主に礼拝を捧げる、主が語ってくださった言葉を聖霊様ぽっかいしてくださって、主の御心にかなったものとしてまだ一週間が過ごされますように、こういうへりくだった思いでこの教会をね、皆さん来なければいけないんですよ。
教会の栄光、神殿の栄光、これは栄光の神である主にあります。そしてその 主の栄光は皆さん一人一人のこの主を敬う心、ね、主に対する従順する心、御言葉を、ね、第一とするその志の中にこの主は、ね、栄光を表してくださいます、ね、初代教会、迫害の時代でした、ね、もう自分はクリスチャンですって言ったら、ね、捕らえられるようなそういう時代、そして、ね、クリスチャンを集めてあのコロッセアムで、ね、あのクリスチャンを、ね、処刑するようなそんなのがショーになっていたそういう時代の中でどうしてこのそんな迫害でも命が増え広がっていったのか、そんな迫害の中でもどうしてクリスチャンたちが増えていったのか、ね、要するに彼らの志ですね、この初代にあったこのヘブライ思考、ね、すなわちこの御言葉を第一にして御言葉そのまんまを朗読し、そしてその御言葉が朗読されたそこから生徒たち一人一人が聖霊様から養いを受けて、そして命を得て力を得て癒しを得て、そうやって、ね、莫大に増えていったんです。
今日のね、ハガイ書の3節2章3節を見るとですね、昔のこのね、ソロモンが建てた神殿を見た人たちが帰ってきてるんですね。それでそのソロモンの神殿を見た人たちが今回新たに建てられたその教会を見た時に、神殿を見た時に、って泣いたんですよ。なぜ泣いたかって言ったらね、あんまりにもね、あのね、見栄えが良くないから。覚えてください皆さん、ソロモンの神殿、見栄えが良くて信仰が伝っていった時にね、それをね、主が全部滅ぼしたんですよ。皆さんが、私が見栄えだけが良くて中身がない信仰生活をするとどうなるって、バビロン70年が待ってるんですよ。苦労するんですよ。バビロン70年が待ってるの、ね、悔い改めた時にバビロンから人が帰ってきましたよね。帰ってきた時にあのね、多くのあのイスラエルの人たちはその戻ることをちょっと嫌がってたそうなんですよ。なぜかわかりますか。バビロンに行ってもね、ダニエルのおかげですごい自由があって地位も高くて良かったんですよ、暮らしぶりが、ね、でイスラエルに戻るとね、今築いてきた70年間築いてきたこのね、良い暮らしぶりが全部ね、全部なくなってしまうということだから、その時にね、バビロンに残った人たちが今もいますよ。だからこの間のあのメッセージの時に、東方の博士は、ダニエルの時代のその名残の方々じゃないか、ね、ダニエルが残したその、文章を通してキリストメシアを知っていた人たちじゃないのかっていうこと、すごくこう辻褄が合ってますよ。礼拝をおろそかにしてバビロンの70年があって連れて行かれました。そして帰ってきてから礼拝をおろそかにして、そして彼らは苦労が絶えませんでした。皆さん、教会建物通いしないでください。建物通いを皆さんをその今苦労しているその様から、建物通いが皆さんを手助けするすで、そして皆さんを救う助けるその力はありません。主は言ってるんですよ。ソロモン神殿を見た者を泣いてるのかって、ね、その高価絢爛なものがあなたたちを救う力はなかった、ね、その対価として何があった、バビロン70年があったよ、帰ってきてからも力なさの虐げがあるよ、何、その時にわーはしてみるも主よはなかった。見た目よろしくなくても、主よ、主よ語りたまえ、しもべ聞きます。これが主子自身が今私たちに願っている、私たちの礼拝者の姿なんですよ。
主は礼拝者の心を見られます。で、そしてその礼拝者の心が主に対してまっすぐであるならば、主は豊かにその宮に栄光を表してくださいます。で、その宮、初代教会は おのおのの家庭家庭家々が、ね、集まり場所でした、ね、ある時はもう洞窟の中もう人目を避けてその洞窟の中が宮でしたけれども主はそのたとえ家でも洞窟でも、ね、こんな豪華絢爛な神殿でなくても主は豊かに栄光を表してくださった。なぜか心です。礼拝者の心が、ね、霊と誠に満ちていたから、ね、だから主はその初代教会の当時豊かに主の栄光を人々に表してくださったんです、ね、確かに、ね、外見的に、ねまあ、次の教会、ね、本当にリッチな、ね、きらびやかな様で、ね、飾りたいですねとは思うんですけども、しかしもっと大事なことがあります。それは皆さんの心、礼拝者の心が本当に主に対してまっすぐであるということ、ね、サマリアの女は真理を求めていました。彼女は確かに弱かったですね。罪の生活をしていました。それでも主に植え替えていた心があった。だから主が訪れてくださいました。どうか皆さんはこの御言葉であられるキリスト、このお方を純粋に求めて、そして皆さんの人生、皆さんの生活に、そして皆さんの礼拝する礼拝場所に主の栄光が豊かに現れる、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメ
ン。
皆さん、6節の御言葉を読んでください。
6節、うん、誠に万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。
ね、ここに、ね、揺り動かすということをラーシュという、ね、このヘブライ語が出てくるんですね。これは、ね、何を言ってるかといったら、礼拝の時に皆さんが霊と誠を尽くして礼拝をしたとするならば、ね、聖なる神の臨在を示す、ね、その振動、促しがあるということなんですよ。促し。で、その促しがあったかどうか、皆さんわからないでしょ？皆さんの心が震える。ね、震える。皆さんの心が御言葉を聞いて、ああ、そうなんだって。ね、今、わずかばかりでも震えてるはずなんですよ。こうしなきゃいけない！震えてるはずなんですよ。これが今、聖なる神の臨在のラッシュ。これが皆さんに今、ね、与えられて、そして心が、あ、そうなんだ、あ、しなくちゃ、おお。このラッシュ。これが今、皆さんに与えられているんですよ。心が、うおって、うおって。振動。これはね、モーセが、シナイ山にいた時にはね、そのね、山がね、うーってうなった。山がうなったんですよ。ね。今、モーセがシナイ山に行った時に山がうなった時、その振動があった時に、その下に行った民は恐れがあったの。うわー、怖いって。わー、ね、怖かったんですよ。でも今新約において主がね、私たちにこのハガイ書を通して言っていることはね、モーセの時は振動だけがあったんですよ。うーんってうねりだけがあったんですよ。だから怖かったんですよ。だけど今はこの振動とともに神が言っている言葉があるね。神の振動とともにね、もう天と地と海と陸をね、ラーシュするね。そして国々をラッシュする。すべてのラッシュするその理由というのが、すべての宝物があなたに向かって行くようにラッシュするって言ってるんですよ。振動する。はあ、本当にすごい言葉なんですよ、これ。旧約はね、怖かったですよ。モーセが登った時。うわーって、ね、民は怖かったの。このハガイ書を通して主が言っているこの振動は旧約のその振動と違うんですよ。モーセの時にあったその振動と違うんですよ。天と地を揺り動かし、海と山を動かし、国々を動かして、ね、あらゆる天と地が持っている、山と海が持っている、国々が持っているこの宝物を、宝物を、宝物をふるいにかけてあなたにあげるということがここに書いてあるんですよ。7節読んでください。
私はすべての国々を揺り動かす、 すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。
アメン。
アメン。
예배드릴때이복주신다는거예요礼拝を捧げる時に、ね、このラーシュによる、ね、国々を揺り動かす、天と地を揺り動かす、海と山を揺り動かす、ね、その宝物を揺り動かす、この祝福をいつ、誰に、礼拝の時に、この宮に言ってたでしょ、礼拝の時に、そこにいる、人々に与えるって言ってるんですよ。だから皆さん、この礼拝を回復、霊と誠に満ちた礼拝を回復しないことには、皆さんの人生はちっとも変わりません。苦労することを、これをね、癖ついちゃいけないの。まあ、しょうがない。どうせもう私は苦労すること癖ついちゃいけません。苦労は神様の願うとこじゃないですよ。ん？ああ、もう落ちそうち、もう받아들여야지。아니에요。御心ではありません。ね？苦労すること。ね？そのまんま受け入れること。これ、そのまんまで苦労している状態のまんまで生きること。これ、神様の御心じゃないんですよ。礼拝を回復して、ね、そして私が揺り動かしたこの祝福に預かる、これが神の御心なんですよ。
さらに8節、ね、銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の御告げ、この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう、万軍の主は仰せられる、私はまたこのところに平和を与える、万軍の主の御告げ。アメン。礼拝を回復しましょう。そして、ね、本当に皆さんがこの世の中のことでかかずり合って、ね、もうあれもしてこれもして、ね、働けど働けど、ね、なお我が暮らし楽にならず、これがですね、日本人のもう習慣づいて、それがなんか世界観のデフォルトになって、いや違うんです、ね、これ違うんです。主と共に歩むならば、ね、そうではない。本当に、銀は私のもの、金も私のもの、ね、主の宮の栄光が満ち溢れる。これが実現するんです。
ですね、この間の月曜日でしょうか、ある方とちょっとお会いしました。そして、これからその方と一緒に、日本のキリスト教における、ね、経済人を起こしていきましょう。ということを、大まかに置いてイエス様に会って講義をしました。で、これからそれをいろいろとその会を作って、そして教団教派は関係なく、これから起こしていかなければならない経済人たちを起こしていく、でそういう会がこれから作られていくんですけれど、私は本当に自信を持ってるんですよ。人くださいって言ってる。それに値する人をくだされば、その法則を教えるだけでその通りになるんだもん。でこの教会だと、あまりにもその主が与えてくださったこの御言葉のビジョンっていうのは大きすぎて、この教会だけだともまかないきれないんですよ。だから何をしてるかって言ったら、教団教派は関係ありません。主が起こさなければならない人たちをね、主を起こしてください。そしてその中に入れさせてください。そしてその人たちを起こして、その人たちがね、霊においても肉においてもほどほどく成功して、そして信じてる人にも信じてない人にもこの証を立てていかなければならない。これからそれをまあ一個一個全部やっていくんですけれど、結構すごい有名な方なんで、うちの教会はそのためにもうずーっと祈っているし、で祈っているから、祈っているとその時が来ると主はね、まず先に人をくださるんです。人が与えられると次は物をくださるんです、ね、だから主は人を与えて物、ことを起こしていく方なんです。 今年本当に楽しみの年なんですよ。東京においてまだ祈り会も開催しなければならない、そして賛美集会もまだ東京において今年はちょっとぼちらぼちら始めようと思っているんですね。そして若い人たちを起こして成功者とし、この時代を責任取る人たちを育んでいかなければならない、感謝です。韓国の方の中英大学の方はこの間私12月突然私韓国の方に飛びましたよね。そして帰ってきてから皆さんに報告したかしてないのかちょっと覚えてないんですけれど、中英大学の方に、大学と大学院だけが設けられているんですけれど、ずっと祈っていると、幼稚園も、ね、小学校も中学高校も必要というのがずっと祈っていると、それが押し迫ってきました。でも大学の方ではそれが全然計画にないということだったんですけど、12月も耐えられないから私飛んでいきました。そして、お話をして、そして理事会の方をこれを通すということで、それが理事会も今も多分取ってるはずなんですよ。そしたらここ日本でしょ、韓国だよ。それでもちょっと私の方が一番最初の立て上げは行ってちょっとしなければならない、そういう状況の中にいるんですけれど、不思議なことにそれが今動いてるんですよ。今年私と皆さんを通して主のなさるそのねコラボレーションね、それが本当に楽しみです。皆さんが本当に今年はイエス様に会ってあらゆる悪いものは過ぎ越されて、祝福にはことごとく預かるその年でありますようにずっと祈ってるんですね。だから私思いますよ、ここまで祈らされて守られないっていうのは絶対ありえないよ。だって一人一人のために髪の毛まで祈ってるんでしょ。ここまで祈られてそして守られない人はいないだろうと思います。よっぽど自分がヘマしない限り。今言いました、礼拝の再建、それが皆さんが幸せになるんだよって、その道だよって。礼拝の再建、なんで再建できた時にそこに主の臨在があるからです。主の臨在があると私たちはあらゆる面において勝ち得て余りあるものになることができるからです。それぞれが礼拝を本当に再建してください。そして再建されたものとして来週まだこの場所に戻ってください。今聞いたこと、主がラッシュこの振動してくださって自分にね感動を与えてくださったことを、それをねできるだけ思い出すたびに守りを行ってください。そして守りを行った状態でここに来てください。一つだけ皆さんに申し上げたいことは、悔い改めというのは主の御前に立つためのまず最初の集団ですよ。でこれを言うとね、人はね端から端まで全部罪を悔い改めなければならないのかなと思って勝手に失望してしまうことがただただあるんですね。皆さんに対して主が言っている悔い改めというのは何かと、端から端までじゃないんですよ。今あなたが思い出した罪、それを悔いてっていうのはごめんなさい、改めっていうのは離れる、これをしなさいということなんですよ。一つができた時に次がまたできます。また次ができた時にまた次ができます。主はこっぴどい方ではありません。私たちにできることをいつも要求してこられる方なんです。今自分の中で、あ、これは絶対ダメだよねと思っていること、今週はね自分で悔いてください。ごめんなさい、これ今まで握りしめてやってきました、主を許してくださいって、改めてください、その罪から離れてください。そして礼拝を回復するためにね、思い出すたびに、あ、言葉気をつけよ、立ち振る舞い気をつけよと努めてください。そしてそのようなね状況で皆さんここに来週戻ってください。主はからし種の信仰でね山をね、私の前に立ちはだかっているこの山を海に移した方なんですよ。皆さんが本当に もうけなげにできないながらでもね、努めたこと、それを主は私の栄光だつって受け取ってくださるんですよ。からしだね。それを受け取ってくださるんです。受け取ってくださって、皆さんの前にあるこの山を移して海にね、移してくださるお方なんですよ。皆さん信じますか？アメン。幸せです。皆さんが幸せになるから。って感謝です。主がなしてくださるから。今日も私たちにこのような幸いに満ちた御言葉を与えてくださった主の皆を褒めたいと思います。主を感謝します。主を感謝します。
それでは皆さん一人一人が今主の御前に進み出て、それぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。
礼拝する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの御言葉は宣言されました。その宣言された御言葉によって主よ、私たちにこの聖なるラッシュ、この振動が与えられたことを感謝いたします。主よ、あなたが私たちを揺り動かして悔いることへと私たちを導いてください。改める力へと私たちを導いてください。そして霊と誠に満ちた礼拝者、この礼拝を回復した者として、主よ、再び私たちがこの場所に戻ることができますように、この場所に戻ることができますように、この場所に戻ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちはこの幸いに満ちた主よ御言葉に預かったことを感謝いたします。主よ、板張りの家に私たちがとどまることを今日私たちはノーと言います。主よ、自分勝手な、自分好きな、自分の居心地が良いこの板張りの家として私たちが今まで主よ本当に手放さずに持っていたものを今手放します。主よ、あなたの宮、私が礼拝しなければならない主よ、その礼拝を回復するために主よ、私たちは一個一個主よあなたに会って聞いた言葉を実践しながら主よあなたの御前に進みます。そしてあなたが私たちに与えてくださった何月何日といったこの祝福に満ちたその時を迎えることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちを揺り動かしてくださった来主、この揺り動かしてくださったイエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アメン。
アメン。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アメン。主よ、御言葉が語られました。メッセージがなされました。聖霊様、あなたが一人一人に働いてくださいました。どうか一人一人が聖霊様の言われることを聞き、そしてその通りを実行し、そして主よ、今年またこれからなすべきこと、またあるいはやめるべきこと、捨てるべきこと、あるいは固く握りしめ続けるべきこと、それをどうかあなたが一人一人に教えてくださり、そしてますますこの御言葉による聖霊牧会がなされていく、これからのこの天聖であり、あるいは一人一人のその教会、教会エクレシアたちでありますように。私たちはエクレシア、主に召し出された集いです。どうかこのあなたの栄光が主の与えられた教会エクレシアに豊かにありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の178番を賛美し、その後に献金の感謝のお祈りをいたします。
を開きまする救い主をさやかに今日も示したまえ主よ罪たまを今日も苦したまえここに甘つ炎を今日も燃やしたまえ君の深き恵みを
献金の感謝のお祈りをいたします。誠に万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。愛する主よ、あなたが主体に求めてやまないこの生徒たち一同、御言葉を主体に求め、またあなたの御霊を主体に求めし、一人一人、主よ、あなたが愛されたこの生徒たち一人一人に、主よ、あなたが天を揺り動かし、地を揺り動かして、あなたの栄光を主を知らしめてくださすように、そして一人一人のその家庭家庭があなたを敬う言葉が満ち溢れ、また栄光の富で満ち溢れていきますように、どうかあなたがその幸い祝福を生徒たち一同に与え、それぞれの仕事の手の技を祝福し、また家庭家庭を祝福し、その家庭が命の喜びで満ち溢れますように、どうか子どもたちが御言葉によって神の子どもとしての整えられた教育がなされていき、そしてそのような子どもたちが主を、本当に若者たちを通して、梅を増えよ、地道をされていきますように、あなたがその喜びの祝福、その幸いをどうか一人一人に豊かに与えてくださり、また一人一人の捧げる礼拝が、手術が、その喜びがますます増し加えられていく栄光の礼拝者となることができますように、どうか導いてください。どうか一人一人の病を癒し、またあらゆる患いをあなたが取り除いてくださいますように、一切の悪魔、サタン、悪しき者から守られ、むしろそれらの者に勝利する勝利者、いや、分取って剥ぎ取っていく分取り者、勝利者でありますように、どうかあなたが一人一人を祝福してください。
アーメン。
このお祈りを我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
報告ですけれども、先ほどのメッセージも語りました通り、本日、昼食の後ですね、私および甲斐先生および働き人たちが、成田エクレシアの方で、まあ、彼ら本当に主体求めてます。彼らに聖餐礼拝を届けに行く方針に預かります。そして、ここにおいては、みゆき働き人、ねのが、この二部礼拝を取り持ってくださいます。以上報告です。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。
Thank you.
主イエス・キリストの御恵みと父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが回収一同とともに今も後もいよいよ限りなくありますように。ウリチュイエス・クリストへうねはハナニムアボジエサンガソンリオンへキョトンアシミノフィムリは半径一する千代だ。アーメン。引き続きそれぞれ御前において祈る時をしばし持ちましょう。